証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお届けしていきます。毎週水曜日の夕方4時から生放送中のこの番組、今日はラジオ日経リスナー感謝祭のスペシャルバージョンとしまして、楽天証券のスペシャリストに年後半の相場見通しじっくりと伺っていきたいと思います。スタジオにはこの方をお迎えいたしました。ご紹介します。楽天証券経済研究所チーフストラテジストの久保田雅之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ久保田さん、夏枯れなのかどうなのか、日本株売買も低調ですよね。
そうですね、売買が低調なだけじゃなくて、もう最近日経平均がどんどんどんどん売られてくると。で、米国株も少し調整気味なんですけど、それでもアメリカの株は史上最高値圏にあるという中で、日本株だけがどんどん売られていくと。普段は日米の株連動するんですよね、まあ大体アメリカの株が上がれば日本も上がるし、アメリカが下がれば日本も下がるというところなんですけど、これだけ逆連動するっていうのは珍しいくらい、日経平均が弱いっていうのは、なぜかっていうことなんですけど、は
い、どういう理由があるのかというのをこの後たっぷりとお話伺っていきたいと思います。また年後半に向けての注目の投資戦略なんかもお話聞いていきたいなと思います。今日は久保田さんには資料をご用意いただいております。そちらの資料については番組ウェブサイトから資料がダウンロードできるようになっておりますので、その資料を見ながらぜひ番組聞いていただければと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
値上がりはあまり期待できないけど、株主優待をもらうために長期保有している銘柄がある。もうずーっと値上がりせず売るタイミングを逃してしまい塩漬けになっている株がある。そんな株を楽天証券に貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか？貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで株のレンタル料として貸し株金利が受け取れるサービスなんです。株の値上がり益や配当金、株主優待を楽しみにするのもいいですが、株を貸し出して金利を受け取れるのも嬉しいですよね。詳しくは楽天証券貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ、先ほど久保田さんからなぜ日本株は低調なのかというお話がありました。テーマなんですが、2021年後半の日本株投資戦略ということでお話伺っていきたいと思います。さあ久保田さん、どんな風に年後半見ていけばいいんでしょうか？
はい、まず一番最初にですね、結論から申し上げると、はい、日本株が売られている理由というのが、まず一番大きいのは、日本の景気回復が鈍いということですね。
はい。
まあ、アメリカなんかは、ワクチンが普及して、景気今、すごくいいんですけれども、日本は、東京に4回目の緊急事態宣言が発令されて、
はい、
東京オリンピックも無観客と。いうような状況で、アメリカと日本の景況があまりに大きな差が出てしまったということで、日本株が売られて、アメリカの株が、相対的にしっかりしてきたということなんですけれども、うん、はい、 じゃあこのまんまずっとこの状況が続くかということなんですけども、私は、まあ政府が考えているペースで日本でもワクチン接種が進めば、日本の景気回復も、遅れて鮮明になってくると、
はい、
でまあ日本の平均的な、貯蓄額というものも増えてますから、まあ、アメリカと同じように、まあ、いわゆるリベンジ消費、
うん、
コロナでできなかった消費が、まあ、まとめてドンと出てくるというのが、まあ、日本にも遅れて出てくるというふうに考えますから、まあ、日本の景気回復が遅れてることで売られてるっていうことはあまり気にする必要がないんじゃないかと思います。ただ一つ注意点があってですね、はい、アメリカの景気に関しては今あまりに良すぎるんで、今年そのいいところ全部出し尽くしてしまって、来年減速、悪くすればアメリカの景気が失速する可能性が、懸念されるようになってきているということから、アメリカの株が少し短期的に、調整するんじゃないかというふうに思ってます。でそうなると、まあ、日本の株は割安で買い場だと思ってるんですけども、アメリカの株が夏場少し下がる局面では巻き込まれて日経平均も下がる可能性があると思ってるんで、短期的には日経平均がもう少し下がるっていう、まあ、懸念があると。
アメリカの調整を受けてっていうことですね。そうですね。
ただそこは非常に良い買い場になるんじゃないかというふうに思ってます。
はい。
じゃあスライド1を簡単に説明しますと、まあ、株って景気がいい時に上がって、景気が悪い時に下がるっていうイメージがあるんで、まあ大体それは間違ってないんですけど、ただ若干ずれるわけですね。2020年、まず不況下の株安でコロナショックで、日経平均大きく下がりましたと。で、2020年の4月から6月は世界中で株が大きく上がったんですね。で、これは、いわゆる、不況下の株高なんですね。日本だけじゃなくて世界中で株が上がったと。で、景気後退の末期になると、はい、もう金融緩和なんかが行われると株が上がってくると。で、去年の7月以降、さらに世界の株高が続いたんですけど、私はもう、7月から世界の景気回復は始まってるというふうに考えてますから、はい、これは、景気が回復していて株が上がるという局面ですね。まあ、それが、まあ、今ずっと続いてるというところなんですけど、アメリカはそうなんですけども、ところが日本の日経平均を見ると今年の3月以降ずっと下がってきてるというところですね。
頭重いんですよね。
で、これに関して2つの解釈があって、はい、まあ、1つは、日本の景気回復が遅れているから、日経平均がスピード調整してるっていう、うん、これは私はそう考えています。これは私の考え方ですね。
スピード調整、はい、
で、リスクシナリオとしてはそうではなくて、うん、もう次の景気後退を織り込む、下げの第一弾だと、
はい、
こう考えてる人もいるわけですよね。まあ、それについてさらに次のスライド2をお願いしますね。はい、日経平均と景気循環の関係を見たのがこちらのスライドですけれども、スライドの中で色つけてるとこありますね。
はい。オレンジ色のところですね。
そうですね。これは政府が認定している景気後退期です。
うん。
で、一番最後のところに貿易戦争&コロナ危機の不況と。
はい。
これ2018年の10月から、不況に入ってるというふうに認定されています。で、まだ政府は、いつから回復してるって認定してませんけど、うん、私は、2020年の7月から回復してると判断してますんで、はい、ここは、7月以降は景気回復期というふうにしてます。で、他に、ちょっとこの紫で四角で囲んだところありますね。
はい。
この紫で四角で囲んだところは、景気後退ギリギリまで景気が悪化したけれども、うん、ギリギリ景気後退の定義を満たさなかったと、政府が判断して、景気拡大期が続いてたというふうに言われているところですね。うん、これちょっと簡単に説明すると、はい、2004年のところに紫の四角ついてますね。2004年のところは、景気の踊り場というふうに言われました。で、それが終わった時に踊り場脱出宣言なんてのを政府はやってましたけどね。はい、 欧米の定義で言うと短期景気後退の定義を満たしてたと思いますけど、うん、まあ日本の判断では、景気拡大が続いてたというふうになってますね。ただ2004年のところ見ていただくと株は一回こう調整してますよね。
はい。
だからここを景気、まあ、短期景気後退だと考えると、やっぱり景気循環で動いているというのはよくわかると思うんですよ。あと2014年と16年にも短期景気後退と言ってもいいようなところがあるんですけど、うん、そこでも株大きく下がってるの分かりますよね。
はい、調整してますね。
だからこの政府の認定した、まあ、このオレンジ色の影と、はい、あと紫のところ、これ全部景気後退だと考えれば、まあ、実に日経平均は、景気の循環に合わせて上がり下がりしてると、うん、ただその景気後退期と下げ局面がちょっとずれたりするということですね、はい、で、じゃあ次の景気後退期いつなんですかということが、まあ、今話題になってるというところですね、うん、でちょっとアメリカと日本の景況感を確認したいんですけど、スライド3を見ていただきたいんですけども、スライド3はアメリカの景況感を示す ISM 景況指数ですね。これ製造業も非製造業も2021年に入って、景気が世界中景気が丸ごと良かった2018年の水準を一時超えてるということで、はい、まあアメリカは絶好調ということがわかると思いますね、うん、はい。でもスライド4を見ていただきたいんですけど、これ日銀短観に出ているまあ製造業非製造業の景況感ですけども、2021年になってもコロナ前で景気が良かった2018年の水準にまだ全然届いてないと、まあ特に非製造業サービス業が全然ダメというところですよね。まあこういう状況を見て当初はまあ世界的に外国人が日本株を外して、アメリカ株を増やすという動きを出してたということですね。
確かにこれだけ見るとやっぱり日本の景況感良くないんじゃないかっていう感じになってしまうのは無理はないわけですもんね。
はい。ただですね、はい、なんかいつでもいつでも日本株はアメリカ株より弱いっていうようなイメージを持ってる方もいるかもしれないんで、はい、スライド5を見ていただきたいんですけど、これは日経平均とニューヨークダウを、ちょうどそのアベノミクス相場がスタートした2013年の初めを100として比較したものなんですね。
これ意外感ありますね。
まあニューヨークダウと比較すると、はい、2013年以来だと最後赤い線の方が上ですよね。はい、日経平均の方が、まあパフォーマンスが少しだけ上ということなんですね。ただ下げ局面、世界的になんか不安が出てくると、うん、ニューヨークダウはあんまり下がらないのに、
そうなんですね、
日経平均がドカンと下がる。
はい。
これ1番から9番まで、丸9まで番号つけてあるところ、こう四角く囲んであるんですけど、ここはですね、日経平均が大きく下がってるのに、ニューヨークダウは大して下がらないねって言われたところ、うん、1番から9番までなんですよ。
はい。
で、この共通点は、世界でなんか不安があって、世界的に株が売られてるような時なんですね。で、こういう時に外国人は日本株を売ってくるんです。外国人投資家から見ると日経平均というのは世界景気敏感株なんですね、
うん、
製造業の比率が高くて、はい、輸出産業の比率が高いんで、世界景気が悪くなると一番影響が大きいと、うん、で、比べるとアメリカの株っていうのは製造業はとっくに空洞化してますから製造業の比率低いんですね。で、何が多いかっていうと IT 産業やヘルスケア、まあ、金融とかで、アメリカの内需の影響が中心で、ディフェンシブということですから、世界的に何か問題が起こりそうになると、世界のグローバルポートフォリオを運用している、投資家っていうのはまず日経平均先物を売ってくるということですね。だから、まあ、キューバのところ、今、日本株が冴えないな、日本の景気冴えないな、ということで、日本が下がってきてるんですけど、ちょっとアメリカの景気来年減速してしまうかもしれないということになると、もう一回、アメリカの株が調整するときに、日本株がもう少し売られてしまうリスクがあるということですね。
はい。外国人投資家の動き、影響を受けやすいということなんですね、日本株は。
で、スライドの6を見ていただきたいんですけど、まあ、世界景気は循環しますから、で、いい時はいつまでもいい、悪い時はいつまでも悪いっていうふうに思われがちなんですけども、私は過去25年間、 日本株のファンドマネージャーをやってきましたけども、はい、常に考えなきゃいけないのは、景気後退期に過度に悲観的にならない。景気が悪いからずっと悪いんじゃないかって思うんですけど、この間のコロナショックが起こった時も、もうこれはもうずっと世界景気ダメなんじゃないかと思われたけども、ちゃんと循環的に景気は良くなってくる。あと、景気拡大期は逆ですね。
はい、
過度に楽観的にならない。必ずいつか悪くなる時が来ますんで、で、今で言うと、アメリカの景気がすごくいいんですけども、アメリカの景気ずっといいって思ってはいけない。来年減速する、場合によっては失速するっていうことを考えなきゃいけないと思いますね。で、逆に日本の景気、あまりに情けない状況なんで、日本はもうずっとダメなんじゃないかっていう気持ちになってますけども、はい、私はワクチンが普及すれば、リベンジ消費で良くなってくるって時があると。それを考えなきゃいけない。で、スライド7を見ていただきたいんですけども、スライド7で言いますと、まあ、これ景気と金利の循環ですけども、まあ、景気拡大中期が続いている間は株は上がるんですけど、景気拡大の末期になると下がってしまうということを中期、注意しなきゃいけない。
はい。
で、アメリカの景気の先行きのセンチメントを表しているのが長期金利なんで、スライド8を見ていただきたいんですけども、スライド8はアメリカの長期金利、10年金利の動きですね。これ、アメリカの先行きの景気のセンチメントをよく表してます。で、コロナショックがあった2020年には、急低下したと。
はい。
で、それ以降急速に上がってきて、2021年の3月には 1.7% 超えたんですね。うん、これはアメリカの景気がもうめちゃくちゃ良すぎて、加熱してしまうんじゃないかっていうふうに思われた時が2021年の3月で、その時は 1.7% まで上がったんですね。はい、ところが今はもう 1.2% 台まで下がってると。これはアメリカの景気が悪くなってるわけじゃないです。今でもアメリカの景気いいんですけれども、あまりにはいいところ取りしすぎでないかと。リベンジ消費が出てきてみんながまとめてドンと消費しているところに、景気対策でお金をドーンと出してしまってて、何でもかんでもいいところ出しすぎてしまったら来年減速するかもしれないでしょ、失速するかもしれないでしょっていうセンチメントがこのアメリカの長期金利に現れているということを考えると、うん、アメリカの株に関しては少し目先要注意というシグナルが出てるというふうに思いますね。
はい。では CM を挟んでもこの後も久保田さんにじっくりとお話を伺っていきます。ここでお知らせです。
つなぎ売りを活用して株主優待をお得にゲットしよう。現物の買い注文と信用の新規売り立て注文を組み合わせることで価格変動リスクを抑えて株主優待がゲットできるんです。しかも、楽天証券の一般信用短期なら逆ひぶの心配なし。つなぎ売りを有効活用してお得な優待生活を送りませんか？詳しくは楽天証券つなぎ売りで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
引き続き久保田さんにお話を伺っていきます。まあ、久保田さん、景気は循環するということを頭に置いておく必要がありますし、ただ株価とは若干ズレがあるよというお話でしたね。
はい。で、スライドの9を見ていただきたいんですけど、まあ、前半で話したことのほぼまとめになってるんですけども、はい、メインシナリオって書いてあるのが私の考えですね。はい。アメリカの景気は来年減速するんですね。ちょっと今年何でもかんでもいいとこ出し尽くしてしまって。
そうですね。さすがに。
ただ、減速といっても、普通の景気拡大が続くっていうイメージです。 で、それの中で日本の景気は、まあ、ワクチンが普及すれば、まあ、来年遅れて回復が鮮明になってくるでしょうと。これが私の考えているメインシナリオです。はい、でそう考えると、アメリカちょっと不安が高まって、目先、アメリカの株が下がるときに、日本経平均もう少し下がるかもしれないんですけど、そこは良い買い場になるというふうに考えています。で、まあ、年後半ですね、日経平均は、このメインシナリオで考えると日経平均は年初来高値を更新していく局面があるというふうに私は予想してますんで、ただ悲観シナリオって書いてあるんですね。
はい。もう一つありますね。
はい。アメリカの景気が来年ですね、減速じゃなくて失速してしまうと。
うん。
何でもかんでもいいところやりすぎだよ今年と。はい。いうことですね。来年、今年大型の景気対策やりすぎてしまってるんで、景気が良くなったら来年はもうそういうことできなくなる。そうすると財政の崖といって、財政が縮小することによってアメリカの景気が悪くなる。で、製造業も、リベンジ消費も今年やり尽くしてしまうと、来年はまたカラッて悪くなるっていう可能性もあるわけですね。うん、アメリカの景気が失速すると、日本の景気が遅れて良くなってくるはずが悪くなってしまうっていうことも考えられるというのが悲観シナリオですね。
はい。
で、スライド10で IMF のシナリオを見ていただきたいんですけども、はい、IMF のシナリオですと、まあ、アメリカの景気、今年 6.4% GDP が成長して、来年 3.5% 成長する。これ原則は原則ですけども、うん、こんなに成長するんならもうこれは非常に素晴らしいということですね。
はい。
ただアメリカの景気がですね、来年 2% 以下しか成長しないってことになると、アメリカのが 2% 伸びない、1.5% しか伸びないってなことになると、これはもうかなりアメリカの景気失速というふうに見られるんで、うん、そうなると世界の景気にも悪影響が及ぶかもしれないということですね。じゃあ具体的に日本株今後どんなものを買っていったらいいかってい
う、はい、どういう投資戦略スタンスで臨めばいいんでしょうか。
はい。でスライドの11を見ていただきたいんですけど、はい、まあ私はまあ成長株と、
はい、
割安株に分散投資していったらいいと思うんですけれども、はい、割安株として高配当利回り株というのが特に注目できるんじゃないかというふうに思ってます。うん、で、ちょっとその高配当利回り株の、投資参考銘柄を出してるんですけど、
はい、
スライド11は景気敏感高配当利回り株ですね。
はい、うん、
私のメインシナリオで考えている、まあ日本の景気もこれからさらに、回復が鮮明になる。アメリカの景気も減速はするけども来年も好調ですよということで考えると、こういった景気敏感高配当利回り株も面白いと思いますね。トヨタ自動車について言えば、
はい、
まあ世界の自動車販売が良くなるし、今半導体不足で少し自動車産業悪くなってます
ね。そうですね。なかなかね、その半導体不足っていうのが回復してこないっていうところもありますけれども、
ただその影響が軽くなってくれば、うん、まあ、世界の自動車販売の好調が続けばトヨタが一番いいっていうことですけども、でも本当は株式市場が一番期待しているのは短期的な自動車販売の回復ってことじゃなくて水素自動車なんですね。燃料電池車、
次世代の車がどうなっていくか、
だからもし燃料電池車が将来大量生産されて大衆車として普及するようになると、うん、電気自動車よりはるかにいいんですよ。
そうですね。
なぜかというと電気自動車っていうのは充電に時間がかかりすぎるんですよ。はい、だけど水素自動車っていうのは短時間で、充填できるんで、
はい、
それでもいいですし、あと重いものを運ぶトラック、うん、バスみたいなものになると、電気自動車では限度があるんですけど、水素自動車の場合は、それも可能ということですね。うん、だからちょっと今電気自動車に人気が偏ってるんですけど、はい、まあ、将来大衆車になるぐらいトヨタの燃料電池車が安くなるってことはあまり今イメージできないですけど、そこまで読み込むんならやっぱりトヨタも期待できるっていうことですよね。であと丸紅とか日本郵船もいつまでも海運市況が非常にいいということで、はい、まあ PR も安いですし、はい、 今年来年と景気がいいということを考えるならば、高配取り回り株として買っていって、うん、ところがですね、来年アメリカの景気が減速、場合によっては失速してしまうっていうようなシナリオを考えるなら、まあ、私ファンドマネージャーでしたら、ちょっとその景気敏感高配取り回り株の比率を落とすタイミングだと思ってますね。
あ、はい、アロケーションちょっと変えた方がいいっていう感じなんですね。はい、
だからここに参考銘柄として出してるんですけど、
はい、
もうま私がファンドマネージャーだったらこれ保有してるんですけども、ちょっと今ウエイトを落とすタイミングですねっていうところなんです。
はい、景気敏感、高配当利回り株としては、7203のトヨタ自動車、8002の丸紅、そして9101の日本郵船ということで挙げていただきました。ではどういったところに移していけばいいのか。
はい。何に移すかということなんですけども、景気の影響をあまり受けないディフェンシブな高配当利回り株を、増やしたらいいというふうに思うんです。はい、それが12番ですね、スライドの12。うん、まあ、ここに一番代表銘柄として挙げてるのが、はい、9432の NTT ですよね。
はい、
NTT っていうのは、去年NTT ドコモを完全子会社にしたんで、まあ、ディフェンシブな高配当利回り株として評価できると思うんですね。うん、で、そもそも NTT 東日本、西日本っていうビジネスはもう非常にディフェンシブなんですよね。世界中のインターネット企業がやるときに NTT の短距離網っていうのを借りないとビジネスできないですから、
は
い。
インフラですもんね。
その代わりインフラを安く貸し出さなきゃいけないということで、NTT 自体は大儲けできないんですけども、でも絶対世界の経験がおかしくなっても大丈夫なディフェンシブ株。まあ、あと三菱 UFJ フィナンシャルグループも、金融危機にならない限りは、世界景気が悪くなっても、まあ、過去大体安定的に8000億から1兆円の純利益を上げてきているディフェンシブ株と言っていいと思います。まあ、あと武田薬品などの薬品とか食品というものもディフェンシブ、こういった高配当利回り株の比率を少し高めてみるっていうのが今面白い戦略だと思います。
はい、9432の NTT、 8306の三菱 UFJ フィナンシャルグループ、そして4502の武田薬品工業、こちらはディフェンシブ高配当利回り株として挙げていただきました。ここまでは楽天証券経済研究所チーフストラテジスト久保田雅之さんにお話を伺いました。久保田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。まずは楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューでは、リスナーの皆様にとってより有益な番組作りをするためにアンケートを行っています。アンケートですが、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー番組ホームページにありますアンケートはこちらのバナーをクリックしてください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方にラジオ日経特製のクオカードをプレゼントいたします。締め切りは8月4日です。皆様のご協力お願いいたします。そして楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは、現役ファンドマネージャー石原潤さんや楽天証券の精鋭アナリストが週替わりで出演、日本株、米国株、FX とあらゆる金融商品の投資戦略を解説しています。次回の放送ですが、7月28日水曜日の午後4時からとなります。石原潤さん、楽天証券株式デリバティブ事業本部の土井正嗣さん、そして津田まりなキャスターでお届けしていきますので、こちらもぜひお楽しみになさってください。それではこの後もラジオ日経リスナー感謝祭でどうぞお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。